コミックマーケット82お疲れ様でした。イエーイ。
声ラジの本も無事発行できました。多くの方に手を取っていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
コミケどうだった？
もうなんか俺この話何回もしてるんだ気がしてきた。気のせいかな。
いや、デジャブ。
デジャブでいい、
うん、時空の歪みがちょっと、
時空の歪みですね。いい言葉ですよね、はい。あ、なんか皆さんあのお待たせしました、ありがとうございます。コミケですか。ですね、過ごしやすかったです私、はい、
今年はそんなに暑くなかったのかな。
暑くなかったね。なんか
思ったよりなんかもうあの天気だと死ぬほど暑いのかななんて思ってたけど、そうでもなかったですね。
そうでもなかったね、うんうん、特に今回私あのどちらかっていうと外回っていろいろ買い物っていう方が頼まれたり自分の分っても含めて多かったんですけども、うん、本当に困ったのって3日目のあの雨だけ
あの雨はみんなびっくりしたみたいね。
もう本当に 滝から水が流れて落ちてくるようなそんなすごい雨だったので、あれはあの5分ですけども、あの5分だけは本当ひどかったです。それ以外はまあ比較的割とまともだったっていうような感じですね、はい。どうでした？
いやー寝てなくてね、辛かった。
3日で何時間寝たんですか？
うん、多分6、7時間ぐらいかな。
だよね、
うん、もう初日がねとにかくきつかった。1時間ぐらいしか横になってなかったから。
ありがとうございます。
もうねインプリンクが遅いのなんの
あのタイムライン見てて思いました。もうあなんで俺のところに A4 のプリンターしかないんだろうとかこう嘆きながら、あの何もできない自分が腹立たしくて、ありがとうございました本当に。
いやいやいや、みんな一生懸命やってくれたからね、うん、まあもうそのためならね何でもしますよ。
だって原稿のねあの最後の最後でみんな書いてもらったのが本当に、
いやだって前日飲み会ってやっぱりダメだと思った
そうだね本当に、もうちょいこう余裕を持ったスケジュールでちゃんと組まなきゃダメだっていうのは本当思いました。
本当にね。もうで買ったの何買った？
まあ買ったのはたくさん買いましたよ。まずアニタマ、桃の木とケザクラ。
あ、そういや桃の木なんかあの修正するらしいとかいう話が、
あ、聞いたけどまだ何もねあの聞いてないし。
あ、ホームページ出てなかったっけ？
いやいやいや、あの物聞いてないから俺まだ。で、あとケザクラはねあれだ、モジャ先輩やってやりました私。
あ、握手したんだっけ？
握手しましたよ。もうなんかあのちゃんと名前覚えててました。どこぞのアンニュルとはちょっと。もうでもじゃもじゃでした。
もじゃもじゃ、
髪の毛がねこんな広がって出てラジオじゃ伝わんねえっていう。いやー本当に。あとねサトピーがね可愛かった。サトピーがこう制服着てたんですけど、これが可愛くてねって、まあちょっとだいぶ離れたけど。で文化放送どうでしたか？文化放送、
文化放送はまあ一応一通りだね。一通りって言ってもあれか、ファミラジ DVD、握手会ので予約したけど買っちゃいましたけどね、はい。まあ、青竿と IT 革命、おからじ、ハレルヤ、この辺はまあ定番ですかね、
うん。私はハミラジがない代わりに、代わりにムーン、ユカチノ、ユカチノ、ユカチノ、水着ですよ、水着ですよ、水着ですよ。
美味しいの？
まあ正直あの、ぶっちゃけグラドルよりはって言うとあれかもしれないけど、美味しいです、でも、うん、とっても美味しいです、ジューシーでした。
あ、そう、忘れてた、フリスタが抜けてた、フリスタ。名前乗りました。
シルコサンドさんと、それとあとせいちゃんさんと、あとガチ兄さん、おめでとうございます。
でもあれも微妙な採用なんだけどね。聞いた限りで俺どれみたいな。
あ、分かりづらいの確かにそうかもしれないですね、
うんうん。
でもこう自分の名前が円盤に乗っかるっていうのはいいことですね、うん。羨ましがっちゃいけないか、俺もあるから。
そこは羨ましくないんだからね。じゃ
あ、俺そんなツンデレやりませんし。あ、なんかそんないい美味しいセリフをどっかでもらったような気がしたけど、なんだった。あ、レイさんになんかそんなセリフをどっかでもらったけど、それは来週の火曜にエッチを聞きましょう皆さん。はい。まあ、ずいぶん話が飛びましたけれど、あとは何かあったんだっけ。ラジオリライトか。
リライト、はい。あ、アニラジオはタリタリとね、カルタファル通信が欲しかったから買ってもらったのと、あとノブナかな、一応、うん。
まだ全然聞いてない？
うん、聞いてない。
あ、私はフリスタだけはとりあえずガチに聞いて、うん、あれ2回聞いちゃいましたもん。面白かったんで。
あ、珍しいね、うん。フリスタは、でもあの、杉田の話面白かった。
あ、杉田の話面白かったですね、確かに。
あの、君たちあの、電話をかけることしたことないだろ。まあ、あれ、あの、出てきた弟の答え秀逸最高。
弟ね、
よあのフリスタ聞いてください、
はい、でも確かに家族のところに電話かけるってすごい勇気いったっていうのはね、まあ、思い出しました、
うん、まあ年代的に似たような年代だからね、
せい、うん、ちゃんさんは分かるかな
そんな感じで、はい、じゃあそろそろ始めましょうか、
はい、声ラジオラジオ
最近濡れネズミになってますか。濡れネズミ、パーソナリティのシルコサンドです。
濡れネズミ雨男にはいつものことさ、パーソナリティおかしらです、
この番組は声ラジの本のラジオ版です。プレ配信はなんとなくやってしまったのでちょっとラジオっぽくやってみます。
でこの無茶ぶり何ですか。
これ TM ネットワークのうつこと宇都宮隆が20マイルズという番組でアシスタントの小松美香子への無茶ぶりを再現しております。最近猫に小判あげてますか。最近醤油こぼしてますか。最近ネギしょってますか。最近膝見てますなど数々の名言に三日越が答えるような感じでやって
ます。今日は僕は三日越です。それではしばらくの間お付き合いください。三日越です。
今期の話題ということでですね、声ラジの本、まあ、こちらの方を作ったわけですけど、まあ、そのいきさつなんかをちらりと話していこうかなと思います。で、まあ、こちら、まあ、我々、まあ、コミケにサークル参加よくしてるんですけど、まあ、最近本やゲーム作ってないねっていう話になってたんですよね、
まあ、すみません時間なくてなかなかいろいろできません、うん、すみません。
で、まあ、そこで、まあ、なんかやろうということで、まあ、最初に考えたのが声優のカードゲームでも作ろうかということを考えてやってたんですけど、まあ、その中で、まあ、最近はドミニオンが流行ってるしドミニオン風のものでも作ろうかなんてやってたんですけど、まあ、時間がなくてですね、
すいません、
まあ、やり込む時間もなくてテストプレイする時間もなかったんで、まあ、何をするかということでですね、まあ、ラジオの本なら作れるんじゃないかということでやってみようということで始めたのがきっかけです、はい、で、まあ、お頭と私で2人なら大抵何でも作れるんですけど、
まあ、こんなこと10年やってますからね
、まあ、どうせなら巻き込んでしまおうということで、まあ、人選をお頭に頼んだっていうのがきっかけになります、
はい、それで、ざっと説明しますと、まず去年 のこの本にもちょっと書きましたけれども、はるか亮の公録、2人だけしか呼ばれてない公録で、この3回目は見事2人とも落とされたというあの公録ですけれども、でこの公録に、議長さんという人と会って、議長さんの話した時に、あれ議長さん、あれコミケ振り込み出すんだ、ふん、あ俺も出てんだよっていうような話をちょっとしたんですよね。でその時に、まあ、あじゃあこの人もどっかで縁があったらちょっとなんか頼もうという野望を、その公録の時点で、広瀬さんかわいいとか、はるかんかわいいとか思いながら、そういう不思議だらな野望をちょっとね実は持ってたんですよ。で実際に6月末ぐらいにこう、じゃあ実際動こうかって言った時に、まあ、議長さんとりあえず打診して、7月いっぱいぐらいまでは自分の方があるからダメだって、まあ、言ってたけど、そこからあとでのコピーしだったら OK だっていうことで、まあ、じゃあ先にそこを抑えて、でじゃあ次何か書こうかなって思った時に、じゃあ誰にしようかなっていろいろと物色して、まあ、最終的にはそのガチ兄さんとエアループさんに頼んだっていうような感じで、一番最後はだからレディーゴーの、イベント時だったかな、そこの時にエアループさんを捕まえて、うんうん、具体的に詰めてこんな感じでっていうような感じで頼んだっていうのが大体の、過程です。そんなとこですね、
うん、で、まあ、本を実際見た人もいるし見てない人もいると思うので、どんな内容かチラリとだけ、ラジオ的に伝わりづらいかもしれないですけど、
まあ、チラリズム大好きですかこの人
ということで、まあ、これを作るのかですね、なんといってもコピーして36ページって、私いまだにこんなことやったことありません。10年以上やってますけど、コピーして普通こんな分厚いもの作りませんから、ね、うん、しかも前の日なんていうのはありません
あれはすごかった。私はね、一応40はねある、1897 の、 あのルールマニュアルが一応40だから、ただ紙のサイズが小さいから、うん、英語で40だから、でも一人でやると、あれは印刷していくら返して、調合い取ってとかってやるのは、まあ、大変なのは確かにあります。
まあ、あのね、生産性が非常に低いので、まあ、部数的にはまあかなりあの絞ってはいますけど、まあ、実際30から40の間ぐらい売れたんじゃないかなっていうのはありますね。だからまあ考えてるよりはもうね、いろんな人が見てくれたんだな
と。あとはこう皆さんに惹かれてやってきた、あの呼んでくれた人たちが買ってくれたっていうのも大きいですし、その点では非常に皆さん感謝しています。ありがとうございます。
でですね、まあ、あの本を作るにあたって、まあ、よくやるのがですね、まずどうあの本を作るのはそれほど難しくない、
はい、
でどうやったら次に 手に取ってもらえるかっていうのが一番難しいの でまず表紙表紙で釣るというのが基本です。
基本ですね。まあこの辺はちょっと私は携わないんで、あのシルコサンドさんの方から、
ええ、で、うん、私あの、まあ、あの自分とこのサークルの絵描きの方に頼んで、あ、まあ実際5月ぐらいに来た時にもう話しといて、声優描きたくないと無理やり無茶ぶりをしといてですね、あの確保だけしといたと。
ちなみにゆめさんは好きな声優さんってのは誰なんですか？
誰なんだろうな。でも日だまりだからアスミンとかは好きみたいだったけど。
じゃあ次はアスミンが絡むような何か企画を立ててね、うん、はい、
でまあ、 あの表紙何がいいかって前の時に相談した中でやったのが、まあ、三日越がいいだろうということだけど、三日越非常に絵描くの難しいです
みたいですね。
あの写真どれ見ても違いますから
。トマスは別の意味で
そう難しいのよね、うん、なんで一応あのマザーで描いてくれというのが表紙になってます。
メガネですね。
そういう
みんな大好きメガネ三日越
でポイズン入れてもらおうかどうか悩んだんですけど、
ポイズンなしですねこの表紙どう見ても、
っていうのがで、まあ、私が適当にレイアウトしたあの表紙をあのかっこよくロゴを作ってもらいましたね。
あ、ロゴまでだったんですねこれ、
う
ん、
ロゴはね私がアバウトに作ってたのをちょっとアレンジしてくれたんで。
なるほど、
うん、
この音の出るマークが良かったりしますね。
なんかそれがすごくいいんですよね。
あと裏、
裏はあと、まあ、それで声優さんだけだと書きづらいだろうということで、なんか声やってる人 あの絵を描いてくれっていうのでいくつか頼んだっていうのがあります。
でそれでこのその結果の、三日越のあれですね、モーパイですね。
そうそうそうそ そうマリカ裏表紙使ってのもったいないんで、せっかくこんだけ気合い入れて書いてくれたんでもったいなかったんで。
ちょっと絵の話してもいいですか？
ああ、いい
です
よ。
その中で私一番気に入ったのはやっぱりこの青竿の2人なんですね。
青竿意外とよく私もね見てね、あ、これいいなって
なんかこれがすげえいいなと思って。で次はやっぱりあの、うん、メガネカヤノさんですか？
カヤノさんですか、うん、なんでそこ突っ込むんですか？
いやそれは突っ込むの当然ですよねあれ俺ボケのはずなのになんで今日突っ込みやってるんだろうメガネじゃなかったですね、ごめんなさい、紅茶飲んでるやつだ。
で、まあ、あの中をどんなものかというとですね、まあ、ページ開いてですね、まあ、あのニエッチの
ニエッチですね、これまあ何やろうかなって時に多分超 A&G 中心で行こうかと思ったから、やっぱり柱になってるのって今のところまだニエチとあとレディーゴーだと思ったんですね。で、まあ、レディーゴーは自分で描けるかなと思ったけど、まあ、めんどくさいのというのとこういうのこそ振らなきゃいけないなっていうのがあったんで自分で描いたのがニエチの方です。で、まあ、ニエチですけども、まあ、ニエチ何伝えようかなっていうのを最初考えた時にやっぱ全体がパッと見えて分かりやすいっていうのをなんかやりたいなと思ったので、その時に一番考えたのがタイムテーブルですね。だから月曜から金曜までってこうあって、時間的にここの辺ではこんなことやってるっていうのがあって、かつじゃあどこでメール募集してるかっていうのが分かればいいかなっていうのがあったんで、まあ、あのブログの方でも割とまとめてたけども、それをちゃんと表にしてっていうのをタイムテーブル持ってきて、でじゃあタイムテーブルに従ってこのコーナーがどんなのがあるかっていうのを各曜日ごとに説明していくっていうのを作りたかったっていうのが大体の一番のメインコンセプトですね。ですのでこのタイムテーブルを持ってきて、であとテキストものの特徴だと思うんですけども、基本的にその一回手に取ってもらってパッと見ては終わっちゃったらもう買ってくれないんですよね、
うん、
だからやっぱりデータ的に細かく見て、なんだこれ細かいのでこんなところまで出してるのかっていうのをなんか一個入れたいなと思って、うん、でそれでまあ考えたらデータ集何か一つ入れたいなと思ったと。でそれで入れた時に結構コーナーが終わっちゃってたりとかしたかがあったんで、最終的に今残ってるやつで何かデータとして面白そうなのあるかなっていう時に、金曜ニエッチ佐藤さんの無茶振り、
うん、
これを選んだわけですよ。 でこれどうしてまあ選んだかっていうと、俺欲しかったから、まず俺が欲しかったから、俺が欲しかったから、
大事なことな
んだ。だってさ誰も作んないんだもんこれで、かぶってるかどうかも分かんないから、これねやっぱり誰かやんなきゃダメだよなと思ったから自分でやりました。はい、それなんでその佐藤、まあ例えばその45回までは鷲崎さんが持ってきてやってたんだけども、そこからとリスナーに募集してからのやつを全部録音してやるやつを聞きながら全部書き起こしてやって、ああみんな意外と被ってるやつ少ないんだなって、こんなにたくさんの佐藤さんがいるんだなっていうのをとにかくドソンと載せたっていう、そういう時代です。はい、
ちなみに第83回の佐藤秀樹のラジオクリップス、これ私の行きつけの床屋の佐藤さんです。
でネタいただきました、これに関しまし
ては。ちなみに世界チャンピオンですという偉大な人なんですけど、よく街で会うと腰が低くていつも挨拶してくれます。いい人です。あのクリップス、あの三鷹吉祥寺周辺で営業してますんで近くの方行ってください。
まあ佐藤なんとかさんでしたっけ、次の佐藤なんとかさん、いつも大変ですね、お疲れ様です。
であそうそうそう、初採用の思い出ね、これリスナー企画募集企画だったん で、はい、でちなみに採用させていただいたのはまったりさん、一目ぼもごれ
い
のさん、大体さん、お豆腐小僧さん、ロシアンカボチャさん、
お
夢追いバンブルビーさん、
CKG238
さん、ありがとうございます。
採用された皆様、あおめでとうございます。
で次があれ、
はい、レディーゴーですね。でレディーゴー、これはエアループ君にもう頼みました。まあ私最近全然何もないですし、今はまた彼もちょっと落ちてはいますけども、やっぱりある時期をレディーゴーを支えてそれをちゃんと分析して細かく書いてたっていうなると、やっぱり彼しかいないかなって思ったんで、まあ、書ける人に、とりあえず無茶振りでも何でもいいから振って、でそれで書く読みごとにいろいろ書いてもらったっていうような感じですね。多分ここで本人何か書き始めるのはきと思ってますけれど、勝手に。でまあこれタイムテーブルは、
タイムテーブルは私が作る。ちょっとあのバランスの問題で若干私が手を入れました、ね、で火曜日だけ狭いので
火曜日ギュッと濃縮されちゃってますね。なんかでまああとはまあこれに1と同じように、あでそれ以外に挨拶とかもやってくれてますね、
うん、そうだね、
うん、であと特徴とか、あと各メール何通ぐらい採用されてるかなんてことまでと、あとやっぱりあのこれさっきの佐藤さんと一緒ですけれども、レディーゴーの方にもデータ欲しかったからっていうのもあったっていうのと、エルプ君が書いてくれたっていうのもありますが、ルミクレジングル一覧なんてものがあります。あとルミル美術館お題一覧もあります。これもね被るの嫌だから調べてあのやったかどうかっていうのをチェックしたいんだけど、やっぱめんどくさいですよねなかなか、っていうんでデータとしてあるとありがたいかなっていう点では非常にありがたいと思います。私も見てます。
で私の記事はまあ別にこの辺はスルーで
いい
です
。おい、
おい、スルーでいい
です。おい、
スルーでいいです。あのウェブ公開したのからあの4行だけ追加してます。
シルコサンドさんがおっさんなことにちょっと衝撃的なんですかと茅野さんに言われたんですね。はい。
はい。はい、わさらっと。
はい。で次はるかりょう、はるかりょうさっきちょっと、ね、触れちゃったからね、まあ、あのいきさつはそんな感じで、自分のところはまあいいですか、まあ、読んでもらえればっていうのと、これってウェブにアップされてるんじゃなかったっけ、 PDF、
いや
これ
はしてないですか、うん、してない、
明日コロカります、あの当選した皆さん頑張ってきてください、私は外れましたっていうことで
切ない話やね、
うん、まあでもねこんな美味しい登録あってからあったら2回目はないよなっていうのがあるから、まあこう落ちてもしょうがないです。でまあこれ大体1日のタイムテーブルを作らずに、これはもう文でざっと書いたっていうような感じで、でこれの文に関しては、議長さん頼みました。で議長さんは3ページ漫画です。ではっきり言ってこっちの方が分かりやすいです。
1問前アンケート書かされたんですか。
いやアンケート1枚だけですけど8問ぐらいですね全部で、俺書いたかなそれも、うん、俺はアンケート書いてあって
しっかり書いてないから
焼きごて入れられました痛いんですこれ。ないない。で 入り口にははるか両応援隊の3人が、こいつが強くて、まあ、あと議長さんが戦士タイプで俺魔法使いタイプだったからちょっと戦闘きつかったですけども、まあなんとか倒しましたっていう、倒してません、で、あのブースの中入ってのやり取り、まああれですね、議長さんよく見てるなと思ったのは、広瀬さんが体を揺らしながら原稿を読むってところ、私忘れてましたそれ以外の細かい変なところはいろいろ覚えているんですけれども、あのディレクターがどう動いたかとか、あの作家がどういうタイミングで動いたかとかはありますが、まあ絵にした ところのこう観察眼というのはやっぱりさすがだなというのは感じました。はい、で次小ボケ確かにいろいろありましたねこれ。はい、あのつか議長さんの性格上、なんか各コマに一つずつボケを入れなければ気が済まないというような気が非常に感想としてしましたそして、ガチ兄さんですか、
ガチ兄さん8ページ書き下ろし多分一番長いです
これ元12ページでした。
なんか12ページでも書けるって言ってたんですよ。ちなみにこれ最終日に来たんで私一切手入れてません8ページ差し込みましたから
これすごかったですね、分量としては。でこれじゃあ説明をする前に、本人から感想のメール来てますので、ちょっと紹介します。ラジオネームとあるガチさんからです、おかしるこさんこんにちは、訳されてありますね、こんにちはおかしるこさんこんにちは、声ラジの方お疲れ様でした、そして お世話になりました。参加してみた感想ですが、失敗したって感じです、メール書くときやレポート書くときもそうなんですが、後先考えず書いて文を肥大化させる癖があるので、今回はまさにそれにはまってしまったって感じです、つまり僕の文にはコンセプトがなかった、どれも中途半端に終わってしまいました。次回があればメールの書き方を重点的に取り上げたいです。セリフの作り方だったり、シチュエーション系の作り方だったり、はたまた品質メールテーマを取り上げたり、コーナーとか細かく分けて書ければいいものを書けるんじゃないかと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
というガチさんの、メールをいただいて、8ページ分の原稿をいただいてですが、確かにどこからちょっと取り上げようかっていうのに迷ったところがありますが、うん、やっぱりそうですね、これ読んでていいなと思ったのは、アニスパ感想メールでカミングアウトしたっていうところかなってここから吹っ切れたっていう話がやっぱり
カミングアウトするとね、なんでか通るんだよね、うん、
これがね、やっぱりそうするとなんか吹っ切れて文章表現広がるんですね、いろいろやれることっていうのが、うん、そういうのをこれ吹っ切れてまたそれが採用につながるっていうような、ところが面白いなっていうふうなのは思いました。であとは細かいコーナーたくさんいろいろこんなメールを送られてどうパーソナリティに扱ってもらったか、正確に言うと気持ち悪がってもらったかっていうところが、あの書いてあって、その面白いのはやっぱりそのパーソナリティの一言ですね、
うん、
これがあの採用、自分の採用メールと一つその採用された時のメールっていうんで一個読みますか、うん、1個だけ、コムチャ第505回、井口ゆかさんに叶えてほしい願い。桜井さん、井口さん、コムチャッチャー、僕は一度でいいから女性に爪切りをされたいのですが、多分一生無理な気がしてるんです。そこで井口さんには爪切りのパチンという音をそっと声に出して何回か言ってほしいです。その音に合わせて自分で爪を切りたいと思います。どうか七夕に目にして叶えてくださいって、この1ヶ月前に採用されたやつですね。で井口ゆかさんの言葉が、バカじゃないの、気持ち悪いだそうです
言うわな
というのが、各番組に対して結構たくさん書いてありますこれが私は結構好きなんですけど
確かにね、この反応がどう来るかっていうのが一番面白いところだからね、うん、ラジオってやっぱり
そうね、あのリスナーが出した投稿したメールに対してパーソナリティがどういう言葉で返してくれたか、どういう反応してくれたか、動画だとどういう表情だったか、どういう身振り手振りが入ったか、身振り手振りは多い人は確かに多いですからあと三角氏がどうドヤ顔したかとか、そういうとこですね、それがあるから、うん、あ、これはなかなか面白い企画だなっていうのを非常に思いました。というのがガチ君のところの内容です。であと最後かな、これが、うん、
収録日、
うん、収録日、これもガチ君に確かリクエストもらったんじゃなかったかな、最初ブログの方で、でどの番組いつぐらいかっていうのを一覧にまとめてほしいっていうのがあったんで、これもまあ大体どういうふうに推理したかっていう推理の方法と、それと収録予想一覧の表を載っけましたと。まあこれも前事前に作ってたんで、今回私執筆に関してはそんなにたくあの労力かけてません、すいませんっていうような内容です、うん、
まあ、これはね それなりに調べてれば大体わかるんじゃないかなっていう、
うん、他にもいろいろ番組あるけれども、まあ、このぐらいでいいかなっていうところで登場を埋めてます。で最後、
うん、
青
沢、青沢、
青沢ね、面白かったのは、まあ、挨拶全部乗っけてるっていうのはこの本の他の番組と同じようなコンセプトだから面白いんですが、その後の採用記録ですね、俺面白かったの誰がどのメールに採用されてるかっていうのが、
多分さ、あの数だけだと面白くないなと思ったから分布をあえて書いてみました、
うん、俺なんてひどいもんですよ、普通オタゼロとか擬人化図鑑が
なんか本当に出してないんじゃないのと思われるような、
出してんだよこれ、取ってないだけだよこれっていうね、うん、でそうするとまったりさんの13とかせいちゃんさんの普通オタ9とかっていうのがすげえなっていうような、うん、
そうね、うん、大体っていうのがね、これがあって、本当はもうちょっと詳しい解析を入れようかと思ったんだけど、データベースは答えを出さないということで、あえて、
さすがサトシ、素晴らしい。
あえてあの投げっぱなしにしてあります。
うん、まあ、それでいいんじゃないかと思います。というような大体の本の内容ですけど、まあ、わかりましたと言ってもあれですけれども。
一応、で、まあ、この本あの、希望される方はあの、我々が出るイベントにですね、あの会う時があればですね、あのお渡しできるかと思いますので、
うん、私も今、うん、吸ってもらったやつあの何部かはもらったんで、私が出歩いてるところで、特に多分地下球行く人で欲しいっていう人がいるようでしたら、そこでお渡しできるかと思います。地下球はちょくちょく行きますんで、
はい、じゃ あ感想メール
い
きますか。
あ、はい、感想メールじゃあいきましょう。まず感想メール、はい、1通目、ラジオネームお豆腐小僧さんからです。お頭さん、シルコサンドさん、こんにちストッキング。
こんにちストッキング。
こんにちストッキング。声ラジの本の感想ですが、皆さん人それぞれラジオに対する思いが詰まっている本だと思いました。僕はマスコミ関係の大学で、勉強しているので、声ラジの本はとても勉強になる本でした。ではでは、といういただきました。ありがとうございます。どうなんですかね。データの投げ出しっぷりかな。
ちょっとね、他のね本がどうなのかっていうのはね、ちょっとリサーチしてないんで、
う
ん、ちょっと分
かんないんですけど、私はレディゴのイベントの時にボブさんが見せてもらった本が結構細かくいろいろやってるなっていうのはありましたけれども、それを見て本格的に作ってましたね、それは。
ああ、うん、なるほどね。
ただ分析はやってなかったかな、あんまり細かいところは。
多分分析ってあんまりしないんだよね、めんどくさいから、
うん、
多分
分析してもあんまりなんだろう、役に立つのかなっていうところも、特にこういう採用とかっていうのは、
うん、いや結構ねこれは面白い
面白いのは確かだけど、
うん、と思いますけどね、はい、
それともう一つかな、
もう一つ、
はい、じゃあ、ラジオネーム、せいちゃんさんからです。シルコサンドさん、お頭さん、こんにちは。
こんにちは。
子供の頃から新聞の打率30欠をひたすら眺めるのが好きだったものとして、投稿していない番組のデータでも眺めているだけでとても楽しかったです。そこへ執筆者 の愛のある解説が入るんですから、今まで聞いたことのない、送ったことのない番組でも聞いてみようかな、送ってみようかなという気にさせられますね。何よりも皆さんパーソナリティのやラジオへの思い、愛がひしひし伝わってきて、長年投稿仲間が周りにいなかった自分は嬉しいやら刺激になるやらで心が大きく動かされました。購入して1週間ほどなのに読み返しすぎてもうボロボロですよ、かっこ笑い。これは保存用にもう一冊買うしかないかな。これたちの本新展開も楽しみにしていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うまいね。
なんていうかね、感想メールの手本っていうような感じがして、これね、私ニエチの方の、感想メールのことにもつってもちらっと書いたんですけども、大体全体大雑把のところ一つ書いて、細かいところでキラッと光るやつ一つ入れとけっていう、この最後の一文ですよね、もう。購入し1週間ほどなのに読み返しすぎてボロボロですよって、こういう言葉がありがたいなっていうのをすごく。うん、いいね、うん、
私個人的にあの打率30
決言うと思ったよ。
ここはね
言うと思っても、
ね、こういうの好きな人はね、あの表を見るとすごい面白いの。
データベース大好きな人はね、そういうの本当好きだから、それは分かります私も、うん、だろうな、そこ反応するだろうなっていうのはね予想つきました、はい、といただきました、
はい、じゃあたくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ私シルコサンド、告知イベント参加の予定、9月7日倉木舞の、シンフォニックライブに行きます。
9
9月9日マリコレ、昼夜両方行きます。ちなみにあの昼の部1枚余ってますんで誰かあの
あ、ま、
この2人この2人と行きたい人はあのあの連絡ください。で9月の15、16がスフィアのマカリ、
俺も行くんだっけ、
行く、両日ともね、で22日が4コマ文化祭、これは同人の方です。で10月の14日がはみ出しの握手会と黒崎真音のライブ、28日が A&G オールスター2012になっております。
私の告知ですね、まず、明日の春からもう行ってみてもしょうがないけど明日、代わりにうさに見に行きます。平野綾目当てですが、で来週の土曜日もうさに見に行きます。ダブルキャストなんで平野愛が出てない方を見るっていうような感じです。それからその後は何かな、土曜日、その土曜日に同じ日ですけども、その昼にあずさんのイベント行きます。で、あとその後は、9月2日に、あれだ、ニコニコニコのミュージカル、これ吉田ひとみが出るからなんですがまあこれを行きます。でその翌週はマリコレはさっき言った通りですが僕と握手ですね。で9月15日、南里由香さんが、イベントやるんで一応まだ予約してないですけど行く予定です。シニアの前ですこれも結構ねあのブッキングしそうでやばかったんですが一応行ける目処だったんでこれ行きます。でスフィアが15、16で22日分4コマ文化祭、その後23日はそのはるか寮のはるかの方ですね、長島はるかさんのライブが、昼からあって途中で抜け出して、谷山ひろ子さんのオールナイトニッポンの猫森紹介行きますという結構ハードな9月ですね。その後は多分あれかオールスターかな、A&G の
黒崎もびっくりじゃん、
ああ黒崎マウント、その前の日の何言うか、
あ何言うか前だった、
そう、それまだチケット取ってないんですけど発売来てないんでそれ一応行く予定です。そんなところですかね。そんなところに予定が合うような人がなんかやーと声を合わせてくれてやるでしたら声らでの方も聞きます。であと2週間に一遍は多分アニキンの公開生はいつも行く予定です。スミペだろうがさあチカちゃんだろうがどっちも一応行く予定です。そんなところですかね、
はい、そんなところですかね。じゃあ番組では、メールを大大大募集しております。
大大大募集って気持ちがよくわかりました
メールのあった時はホームページのメールフォームか声ラジオアットマークadco.info まで、お待ちしております。
よろしくお願いします。
じゃあそんなところで、今回の放送終わります。
お疲れ様でした。ありがとうございます。